には「ハイライトとウイスキーグラス」「どこにでもあるような家族の風景」「7時には帰っておいでと」「フライパンマザー」「どこにでもあるような家族の風景」
はいはい、こんばんは。
こんばんは。
今日も始まりました、新月のクロストーク&幻の書の朗読コーナーの時間です。けんちゃん、
うん、こんにちは
いいお返事ですけれども、はい、ただいまけんちゃんは一生懸命ピラミッドを作っています最近夢中ですよね、これね。
はい。
はい。今ね、まあ、原寸、作ろうとしているピラミッドの50分の 1?
うん。33.3 分の
1。33.3 分の1の模型をね、
うん、
ただいま作っているわけなんですけれども、はい。はい。これは、どんなものが出来上がるんですか？
とりあえず、3階建てのものです、
うん、3階建てのピラミッド、
はい、
素材は
竹でやっちゃいます
やっちゃいます、
はい
はい、ねえ、多分まあ全世界を見ても竹でピラミッド、3階建てのピラミッドを作ろうとしてる人はいないような気がするんですけれどもね。はい。なんかまあどこに作るっていうこうイメージもまだないまま、とりあえず模型を夢中で作ってるけんちゃんさんでございます。
はい、
はい、なのでご機嫌ですね最近ね、
うん、バカだけ
あのうちらお金がないのでですね、港南ってね、あのホームセンターにね行って、あの168円ぐらいで竹ひご10本セットとか買ってね、それで日がない一日遊んでるわけですけど、
そうです、あてもなく、
はい、
いつこれが作れるんでしょう実物で
いやでもね、ちょっと今日もね幻の書を読んでいくわけですけれども、
はい、
まあもし私たちがクリエイター創造者ね、
はい、
の立場に立つとしたら、もう全てのことに制限がなくなるんですよっていうね、
ほうほう、
そういうことがまあ今までも朗読コーナーの中で何度も言われてきたことですけれどもね、私たちまあちょっと話が飛ぶんですけども、しばらく四国におりましたね。で、まあ高知があんまりにも居心地が良かったので、ここでちょっと長居しちゃおうかなんて話をしていた矢先に召集がかかったんですね召集がかかり、あの神様連合からの召集がかかり、ちょっと急遽、島根の方に、ちょっとね、行かなければいけない用事ができて、まあ、急いで、そちらに向かっている最中なんですけれども、
はい、
そういうね、びっくりするような召集令状がかかったりするんですね。
はい、
この、なんか、思ってもないような、ちょっと、展開っていうのがやっぱり起こるこの現実もう本当にこう、そうね、想像つかないことが起こって、そしてそれでまたね、どんどん何かが展開していってっていうことがあるんだなっていうことを、まあいろんな折に感じることがあるんですけれどもね、そういう意味では私たち自分たちのこう、まあ、未来にね、こうなるであろうとか、予定を立てすぎるとか、それに縛られるとか、そういうことって、昔はね、もっともっとあった気がするんですけど、そういうことをちょっとから離脱していくとですね、こう、思ってないような、びっくりするような、面白い展開が起こりうるというね、そういう現実を私たち生き始めておりますけれども、うん。そのね、 どんどん自分の制限を外していくとどうなっちゃうのかっていうところを、この幻の書朗読しながら、ちょっとこう実感を深めていけたら、一緒に深めていけたらいいなと思っているんですけれども、今日はちょっとタイトルはね、分かりにくいというかね、ちょっと難しいんですよ。分離そして統合というタイトルがついています。はい、あのタイトルからは一体どんな話が繰り広げられるのか、ちょっと想像がつかない方が多いと思いますけれども、今日もちょっとなかなか中身の濃い、すごくね、一読したんですけどね、すごくこう意味深い章になっていますので、ぜひじっくりご一緒に味わえたらいいなと思っています。いや、今日はね、けんちゃん夢中で作業をしているので、私が読ませていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
うん、わお茶かと思って飲んだら、これ強いお酒でしたね。しまった
キッチンに入らないとと、ウイスキークラス。
ありがとうございます、愛の手を。ということで、いきなりろれつが回らなくなるかもしれませんけれども、お聞きいただけたらと思います。分離そして統合。あなたは根源なる一つの魂から分離しました。分離はあなたに欠乏感を生じさせます。常に何かに欠ける思いがあなたに不安感を感じさせることとなります。あなたは源から分離した途端、長い長い不安感との付き合いが始まったわけです。不安なあなたは身を守る必要を感じます。自分を、家族を、そして自分の国家を守らなければならないと思います。守るとは孤立するということです。自分をガードするとは、自分一人きりになるということです。あなたが自分の周りに築いた壁は、あなたを他人から孤立させることになります。すなわち、あなたの自分を守ろうとする思いは、あなたをさらなる分離へと導き、ますます強くなる分離感により、さらに防衛本能が強化され続けます。自分を守るぞと決めた瞬間に、あなたはその守るべき相手である敵を生み出します。初期値としてある記憶を植え付け、その後の入力はすべてこの初期値からの影響を受けるようにプログラムされたロボットを作ると、そのロボットは外からのどんな情報も正確に受け取ることができなくなります。そのロボットに入力されたデータは初期値データと混ざり合い、初期状態から離脱することはありません。これが人間の自我のことです。あなたの五感を通じてあなたに入ってくる情報はすべて自分にとって安全かどうか判断され振り分けられます。あなたの目に入るすべてを自分にとって都合の良いものかどうか、一つ一つ分類して仕分けをしていくわけです。自分にとって都合の良い情報は取り入れ、都合の悪いことを言う人を排除します。あなたにとって好都合の宗教があると、あなたはその教えを信じ、あなたの観念を強化しますが、あなたの宗教の教義に反するものを断固拒否します。あなたの信じる教義によって善人と悪人を生み出し、あなたの強い反発が敵を生み出します。すると、自ら生み出した敵から自らを守らなければならなくなり、守るためにさらに仲間との結束を強くする代わりに、その結束の強さに比例して敵の勢力も同じだけ強くなることになかなか気づけません。あなたの正義感が生み出した心の葛藤を何とかしようと、道徳や規律というルールを作り、他人が枠からはみ出さないようにコントロールしようとします。
あなたは源から分離した瞬間から永遠と長い時間をかけ、これまで一貫して不安感を土台とした観念を、思考体系を、文明を築き続けてまいりました。今あなたの周りにあるすべては不安をその基盤として作り上げられたことをしっかりと自覚しなければなりません。何よりもあなたが自分だと信じて疑うことのないあなたの記憶という自我は、あなたが自分は有限であるという立場から構築されたものであるということを自覚していただきたいのです。そして人は無限なる源へと帰り始めました。分離から統合へとその流れを変え始めました。分離から生じた欠乏感の意識が自動ロボットとして機能し続けて分離を加速し続けてきました。しかしこの三次元世界は有限の世界であるため、すなわち限りがあるため、分離は限界にぶち当たると反転するということになっておりました。人類の育て続けた防衛本能と恐怖心はとうとう核兵器という最終兵器を生み出し、その限界点へ至りました。地球が、そして人類の集合意識がその限界であることを知ったのです。我々は有限であるという立場から無限であるという立場へ、その土台をシフトしなければなりません。人類全員が帰り着く源がそこであるからです。無限であるとは、すべての現実は自分が生み出したということを認める立場のことです。すべて自分が生み出した世界であるとは、他人もあなたが生み出したという立場です。意地の悪い人がいたとしたら、それはあなたの責任であるということを認める立場です。この立場に立てば、すべてがあなたの責任であるということです。すなわち、あなたはもはや被害者となることはありえません。あなたがすべての責任者なのですから。この立場に立てば、もはや加害者になることもありえません。なぜならば、あなたはすべてなのですから。そしてその時、あなたは無限なのである、無限であるのですから。人は自分が有限であるという立場を取った時、何か不都合さの原因を自分の外に求めます。自分に責任のないことが起こると、自分以外に原因を探り始めるわけです。人が外部にその原因を探すと、必ずその不都合さの原因は見つかるものですが、そこに発見するものは、それが強いか弱いかに関わらず、サタンだと言えます。そしてあなたがその原因を自らの内に探した時も、また必ずその要因を見つけることになりますが、その時見つける要因は愛そのものであったことに気づきます。無限の立場に立ったあなたは、すべて自分の責任であるわけですから、その不都合さの原因を外には求めなくなるのです。何か不都合なことを感じると、誰がという疑問を抱く代わりに、どうしてという問いが内側に起きてくるようになります。この内から湧き上がる自分に対する問いかけが、あなたを変え始めます。あなたの疑問に対する答えとして、新たな現実が起きてきて、あなたにその回答をもたらし始めます。 こうして次々と自我に気づく場面に出くわすようになってまいります。たとえあなたがすべてに責任を持っている社長であったとしても、例えば円高による赤字には腹が立つものです。社長には円高の責任がないからです。あなたから不都合さをすべて排除するには、無限の立場を選択するより他にありません。何も私は難しいことをあなたに要求しているわけではありません。あなたは無限であるということ、あなたは無限であるというと、人はその考え方は頭ではわかるが、なかなかそんなわけにはいきませんと言います。しかし私はあなたに東大に合格しろと言っているわけではありません。あなたに総理大臣になれと言っているわけでもありません。そんな何かになるということを目指していくことがどんなに大変なことであるかはよく知っているからです。しかし総理大臣も東大の首席になることも、どちらも有限の何かであるに過ぎません。無限とはかけ離れた存在に過ぎません。もちろんもともと無限であるあなたが、そんな有限の何かになるなんて大変であるに決まってます。私はあなたに無限者、すなわち創造主の立場を選択しなさいと言っているのです。選択するとは単に選ぶだけのことなのです。あなたが町の食堂に入って、うどんにしようかそばにしようか迷ったとします。そしてやがてあなたは決断します。お姉さん、たぬきそば一つ。と。これが選択するということです。あなたは有限者の立場を取るか、無限者の立場を選ぶか、そのどちらかです。これまであなたが一貫して有限者の立場を選択し続けてきた現実があなたの周りに現れているだけのことです。今のままでよろしければ、このまま有限者であり続ける権利があなたにはあります。それはなぜならば、あなたが無限者であるからです。有限者の立場のあなたは、自由になるためにお金を稼がなければなりません。偉くならなければなりません。名誉も欲しくなります。そのすべてに競争がつきまといます。競争とは、有限者にのみ与えられる特権のことです。あなたは独立して社長という立場に立った時から、社長としての思考を開始し始めます。社員の給料は低いに越したことがない。とか、1円でも多く売り上げを伸ばしたい。というふうに。平社員が課長に昇進すると、その瞬間から課長としての思考を始めます。共産主義国家の人は共産者としての思考をし、キリスト教の信者はキリスト教者としての思考をいたします。人は誰もその立場となった時に、そのものの思考を開始するのです。もし無限者の立場を選択したあなたは、その瞬間から創造主としての思考を開始いたします。それはどうなろうかではなくて、何を生み出そうかという思考が始まるわけです。有限の立場から始まったあなたの自我という名の自動ロボットは、無限者の立場を選択した時からその流れを逆転し、自我の解放に向けて自動運転を始めます。あなたの自我があなたの味方となる瞬間です。創造されたものから創造するものへのシフトです。自動ロボットの反転スイッチを押せるのはあなただけです。あなたが創造主の立場を選択したとき、他人はすべてあなたを進化へ導く協力者以外の何者でもなくなります。敵がいなくなるのです。 すなわち無敵となります。起きてくる現実のすべてが、あなたが自分自身の自我に気づくためのメッセージへと変わります。あなたの環境すべてが愛の化身であったことに気づきます。もう誰とも戦う必要がなくなります。周りの誰も気にする必要がなくなります。あなたの敵は唯一あなただけとなります。もう人を変えなくても済むのです。あなたの意識を変えるだけで良いのです。分離へ突き進んでいた自我という名の自動ロボットは、あなたの無限者としての立場の選択というスイッチの切り替えにより、これからは自我の解放へと運転を始めます。統合へ向けた自動操縦が始まるのです。はい。いかがでしたでしょうか、ケンちゃん。
いろんな心理を、いろんな切り口で、統合とか、その分離とか、いろんな言い方で、何度も何度も、まあ、今回第10章なのかな、いろんなこう機会をもらってきて、そうね、その創造主となるという意味合いが、なんとなく今日は分かったような、統合の先に、クリエイターということ、自分の中に何かを見つけるということ、それは時間も空間も超えれそうな気がする。まあなんかこうやって物を作ってると一瞬のうちに何時間も経ってしまうとか。やりたいから夜中までやって2時まで寝やって寝て4時半になんか目が覚めちゃうとかそういうことなんだと思う。
いや
それは別にそういう時間を使ってる楽しいということは体力も気力も全てにおいて超越していけるような、食べなくても平気だし、本当にやりたいこと、楽しいことを本当にやれる時間が長い人生っていうのが創造主に近い人生なのかなって今、朗読を聞いて感じました。
まあね、これからちょっとどんな展開が私たちの人生に待ち受けているかは誰もわからないわけですけども、例えばね、こういう竹ひごでですよね、バンブーヒンメリハウス4階建てか3階建てか知りませんけども、それを実際作りたいなと思いながらこのちっちゃな模型を作ってるケンちゃんがね、いつどこでそれを実現されるできる環境をまあ得て、それが完成した時にすごいね、何でもできるねって思ったものって何でも形になるんだねなんて言ってる姿がなんか目に浮かぶようなんですけどもね、今の時点でこれがどこに、まあどうやって誰と作るのかね、お金はかかるのかかからないのかとかね、そのいろんな普通の人が考えるであろう、そのいろんな制限っていうんですかね、そんなもの本当作れんのみたいなね、そういう思考、具体的にいろいろじゃあね、作るにあたってどうしたらいいのか、何を準備したらいいのか、それは本当に準備できるのかとかね、そういうふうに当たり前に普通の人がするような思考をしていったら、いやなかなかハードルは高いかもしれないけれども、ケンちゃんは全然そんなこと考えてないわけですよ。とにかく、ああこれ作りたいなって頭に思い浮かんだ図があって、それをまず竹ひごで作り始めただけのことで、それをね、 楽しくやっているうちにいつの間にか本物もできちゃうみたいなね、日が私は来ないでもないなと、来るんじゃないかなとなんとなく思っているんですけれども、でこれも一つの制限をね、自分の中に持たないで、無限者としてのね立場でケンちゃんは日々こう過ごしているわけですけれども、で思ったことをね形に気づいたらしてるっていう、その流れの中に私たちいるような気がするので、でここに書かれてあること、本当かどうかっていうのは私たちもね、日々こう日々の実践を通してというか体験を通して、あ本当だったねみたいなね、そういう感じで一個一個こう、ね、答え合わせというかね、なんか実感と照らし合わせながら読み進めていってるようなところもあるわけです。でね、この今日書かれてあった中にですね、無限であるということは、すべての現実は自分が生み出したということを認める立場を取ることであると言ってるんですけれども、このことはね、まあ、本当に何が起こっても、どんなことが起きても、まあそれが、例えば、自分にとってね、こう、ちょっと不都合な出来事が起こっても、私たち最近何がこの、自分の中の何がね、元になってこれが起きてるのかなっていう視点を当たり前のように持つようになってきたと思いませんか？
うん、
も
う。
ね、今日もそんなことがありましたよね。なんか本当に、なんでそんなことが起こるのか、それをこう、外に原因を求めるんじゃなくて、自分がそれをどういうふうにこう、呼んでるのかなっていうような見方っていうのを、
うん、
結構最近しますよね。
うん、
どうですか、その視点を持つとこ、持つと。
すべては自分の思いから発するっていう、ことだっていうことが、なんとなく見えてきたから、
うん、
そういう感覚で起こることを捉えられるんだろうかなとは思う。
うん、これもまたね、ちょっと前に読んだこう観察者のね、立場を取るっていうことがすごく大事だと。覚醒をしていくには、常にやっぱり自分が自分の今という状態をね、判断するのではなくて観察していくことが、の中に答えがあるっていうかね、方向性があるよと。で、その、観察するっていうのは、何かが起きて、何かを感じたりとか、感情が湧いたりとか、思考がぐるぐるしたりとか、そういうことを観察したら、どうしてそれが起こるのかなっていう問い、それを内側に向けていくことが観察するっていうことの一歩だと思うんですけどもね、うん、この自分の内側に問いかける、その内側から湧き上がってくる自分に対する問いかけ、
うん、
それをしていくことで、ね、あなたが変わり始めますよっていうふうにここにも書いてあって、
うん、
そのあなたがそういう正しい疑問、正しい、まあ、問いかけをねし始めると、
うん、
その疑問に対する答えとしてまた次なる現実、新たな現実が起きてきて、
うん、
そしてあなたにそのどうしてそんなことが起こったのかなっていうことへの回答をもたらし始めます、うん、というふうにここに書いてあるんだけれども、
うん、
やっぱりそのちゃんとね答えがね、
うん、
あるもんで、ね、自分の内側に自分とは関係ないように思えていたかもしれないけれども、うん、そのなぜこれを自分が感じたのかなとか、こういうことに出くわしちゃうのかなっていうふうに見ていくと、必ず次のまあ答えなり、そのヒントになることとか湧いてくると、うん、ちなみに今日ケンちゃん、うん、なんかそんなこと言ってましたけど、何に対して言ってたんでしたっけね、覚えてます？今日なんか車の中で、
うん、
なんでこんなことが起こるのかなみたいなことをつぶやいてた気がする。
パスポートの話かな。
うんうんうんうん
うん、
それは何でなのかなって考えた時、まだ答えは見つかってないですか？
ものすごくギリギリのタイミングで全部をこう言って
そうだね。
それで、まあ、ね、いろんなところ行く、
うん、
パスポート取るのに一番交通なのは、今、住民票があるところに行って一週間を過ごすっていうことなんだと思うんだけど、まあ、ギリギリのタイミングだけど、それは可能っちゃ可能。で、タイトだったのは、ある時期に、まあ、山梨県の方に行くっていうことを先に決めて、で、それはやりたいこととして、今年の課題になってたから。でも、よくよく、相手さんと話をしたら、日をずらした方が、よりいいという話も引き出すことができて、
うんうんうん、
ものすごく、負担であった、態度なタイミングが、まあ、ギリギリだけど、すごくすんなりっていう。だから、まあ、よく見る、っていうことは一つの、うん、まあ、今しなくちゃいけないことだったんだなと思っただけ。
うんうんうんうん、なるほどね。でもしね、これがその約束だから絶対に変えられないものだと思い込んで、その連絡もしなくて、
うん、
そのタイトなスケジュールをその強行でやっていたとしたら、もっと違った結果がね、結果というかその、変えたことによって、スケジュールを変えたことによってより実りが多いことに、ね、なってたかもしれないことが不意にしたかもしれないですよね。だから本当にそのなんていうかな、いろんなことがまあ起こってくるじゃないですか、こうやって動いていて。でその予定で合ってないようなものだったりね、でもやっぱり大事に思ってる予定が、自分の中でこう大事にしたいと思ってる予定があったりとか、
うん、
そのでもそのそれがあってもいろんなことが起こるから、
うん、
その常にこうフレキシブルでなければならない時に、うんうん、ね、そのもう決めたんだしとかね、そういうこうわけのわからないことにこう囚われていたらね、より良い決断を逃しちゃうかもしれないし、
うん、
でそういう意味では常に常に観察っていうのはどの瞬間にもしなきゃいけないことだと思うんですよね。だからうっと思った時にちゃんと観察して、そして自分がのベストな選択を選択するっていうのかな、うん、からその自分が不安からね、いろんなことを恐れとか不安から物事を選択するのが私たちの自我にインプットされてきた歴史だったっていう風にね書かれてありましたけれども、不安からね物事を選択するんじゃなくて、一番気持ちが晴れやかになるものとかで、一番なんていうのかな、無理のない選択を、
うん、
はどこにあるのかなっていうことを常にこう観察し直すというかね、
うん、
問い直すとか、
うん、
そういうことって大事なのかもしれないですね、
うん、まあ、すごく自由に生きるっていう、
うん、
それがお互い認められ合いことができるとか、なんかそういうことだと
思う。うんうん。いや今日本当にね、その、まあ、予定を変更できないかなっていう話を、まあ初めからね切り出すわけではなく、
うん、
相手の方のね、その今の状況とか聞きながら、うん、で本当にどうするのが一番いいのかなっていう視点で。そのベストなのかなっていう視点で、その私たちがその例えば自分たちの都合でこう日にちを必ずしも動かしたいという、そういう思いも最初から出すわけではなく、どうするのがお互いにとって一番ベストなのかなっていう視点で話を進めていった時に、はあ、ずらした方がもっといいね、時間を過ごせるねっていう、 結論に自然に流れていった感じがありましたけれども、
うん、
うん、そんな風にそのなんていうのかな、一番ベストなことっていうのは多分どちらにとっても良いことが起こることがベストだと思うんですよね。だからそういうことが、うん、自分で初めから決めてしまわずにね、
うん、
その、うん、なんていうかな、オープンなマインドで、うん、対話をしていくっていうことがキーかなと思うんですけれども、私ね、もう一つね、すごいこの今日の中で、うん、はぁ、素晴らしいなって思うちょっと下りがあってですね、
うん、
ちょっとそこだけちょっともう一回シェアしたいんですけれども、
うんうん、
そのね、まあ、いろんなことが不都合なことが起こったとしますよね、
うん、
悲しいこと、辛いこと、
うん、
怒りのね及ぶようなこととかね、
うん、
その時に人がその自分の外側に原因を探すと必ずその不都合さの原因は見つかりますと、
うん、
外側に探しても見つかります、
うん、
ね、そしたらその見つかったものっていうのは、うん、発見されたものっていうのは全てサタン、
うん、
まあ悪魔っていうかね、
ほうほう、
でとして見つかると、
ほうほう、
外側に探したらあの人がやっぱり悪かったんじゃないかとかっていう形で、
うんうん、
ちゃんと外側に探しても答えは見つかるんですと、
うんうん、
でも、
うん、
見つかった答えっていうのは、
うん、
それが大なり小なり、
うん、
まあ悪魔というかね、サタンのような存在が発見されるわけです、
うん、
でも逆に、うんうん、その逆にですよ、
うんうん、
あなたがその原因を自分の内側に探した時にも、
うん、
また必ずその原因をちゃんと見つけることになりますと、
うん、
でもその時見つける要因は、
うん、
愛そのものであったことに気づきます。どういう意味か分かりますか、これ。私ここはすごい思い当たるんですけれども、
うん、
例えばね、
うん、
なんか悲しいこと、嫌なこと、まあそういうこう不都合なことが起こりました、
うんう
ん、なんでこんなことが起こるんだろう、
うんうん、
その原因をその誰か相手のせいにするとか、
うん、
状況のせいにするとか、
うん、
じゃなくて、なんで自分がこれを引き起こしちゃったのかなっていう風に、
うんうん、
自分の内側を深く深く掘っていった時に、
うん、
これは自分の体験からなんですけど、
うん、
本当になんていうのかな、何かを愛したくてだったり大事にしたくてだったり、
うん、
それはもしかしたら自分をだったかもしれないけど、
うん、
でもなんかそこには愛にまつわるというかね、
うん、
本当にその、なんていうかな、うん、そういう種類のもの、うん、本当は何かを大事にしたかったんだよな、とか、分かって欲しかったんだよな、喜んで欲しかったんだよな、とか、その自分の中から、
うん、
愛とつながる何かが原因となって、それで、逆に頑張りすぎた自分だったりとか、
うん、
無理をしてしまった自分だったりとか、
うん、
そういう、こう、ことによってなんか、まあ、不都合なこととか起こったとして、
うん。
うん、でもその出どころは、何かをうまく活かせようとしてる自分だったりとか、
うん、
で、相手のことを思う、まあ、それが上手に思えなかったかもしれないけど、
うん、
でも、思う気持ちっていうのはあったりとか、
うん、
で、それが相手だったり、ね、こう周りの人たちにだったり自分自身だったりとかね、うん、でもやっぱりね、その自分の内側にこの原因は何なんだろうっていう風に目を向けたら、
うん、
必ずそのなんか原因っていうのかな、
うん、
発端は愛に行き着くっていうことがすごい私はなんか分かる気がするんですよね。うん、うん、
うん、
どうでしょうかね、まあ、うん、これは私の今日自分のなりにね、
うん、
ちょっとこうワオと思ったのでちょっとシェアしましたけれども、
うん
うん、もしそうなのかな、そうかもしれないなと思う人はちょっとこういろんなことがあった時に
その自分に原因というかね、自分の内側にこう問いかけていった時に、
うん、
そこに実はこういう思いからこれがって起こってたのかもなっていう発見をした時に、
うん、
そこに愛がなかったかどうかちょっとね、ちょっと観察してみると、
うん、
面白いかもしれませんけれども、
うん
うん、はい、
うん、まあ、何が起きても自分っていうことだよね、
うん
うん、
そう、そしてね、その自分に、うん、なんていうのかな、自分の中に全てあると思ったら人を責めなくてよくなるわけですよ、
うん、
これってねものすごくこう楽、
うん、
うん、楽だしね、解決、根本解決が早い気がします。うん、そしてね、一番最初の方に書いてあったんですけれどもね、こうやっぱりこう自分をね、不安な自分が何か身を守るように自分をガードしようとする行動を取り始めると、
うん、
ガードすればするほど、
うん、
危険にさらされるんですと、
うん、
これも私すごくここ数年で実感していることですけれども、やっぱりこう身を守ろうとする、
うん、
何かに例えばそう非難されないようにしようとかね、
うん、
相手に迷惑をかけないようにしなきゃとかね、
うん、
なんか怒られるの嫌だから怒られないように先回りして何か先手を打つとかね、
うん、
その自分が脅かされないために、不都合な状態に陥らないためにガードとして守りから、
うん、
守りから攻めるとかね、例えばね、それも含めてだけど、自分を守ろうとする意識が強くなればなるほど、
うん、
人から責められたり、
うん、
なんか嫌な思いしたりとか、結構って思う、こんなに頑張って準備したのにとかね、うん、こんなに頑張ってね、なんていうかな、こうそうならないようにしたのにとかね、でも結局気づいたらなんか思った通りの嫌な目に遭ってたとかね、
うん、
やっぱり言われたとかね、やっぱり責められたとかね、そういうことっていやなんかある気がするんですよ。そうじゃなくて、うん、その自分を守らないってそんななんか無防備で恐ろしいと思う人は、慣れてない人思うと思うんですけど、自分を例えば喜びで喜びとか愛とかね、そういう自分が本当に心から喜べることをして自分をオープンにする、うん、自分を守らない、守ろうとしすぎないという立場を取り始めたら、意外とその自分を守ってた時よりも不都合なことって起こらなくなったり、これはやらないとわからないんですけど、その勇気を持ってそのオープンにしていく必要があるんですけど、なんかそういうね、マジックが私はあると思います。うん、どうですかね。
うん。
うん、
そうね。
うん。
まあ、うん。そうかもしれないね。守らないってことね。
うん。
うん。まあ、人様との付き合いって僕はあまりうまくないのでまだまだですけ
ど、うん、でもなんかこのね、思うんです、この2人のやり取りの中で1年間ね一緒にいた中でも、もし私が自分を守ろうとすごいこうビクビクしてたら、
うん、
もうとっくに終わってたかもしれないっていう瞬間ってなかったですかね。
うん、
なんか一緒に居続けれなくなっただろうなって思うことってある気がするんですよね、私的にはね。だからそれが例えば、うん、数年前の自分だったらできなかったことだと思うんですよ、
うん、
その自分をもっと守ろうとしてた自分がいたと思うし、
うん、
その自分の不安感からね、その
こう愛への不安感っていうのかな、その人とこううまくやっていくためには頑張らなくちゃとかね、
うん、
その自分からそのなんていうかな、愛される自分に頑張ってならなきゃみたいな、
うん、あ言ってたね。
そう、そういう自分がもっと強かった昔、
うん、
まあ数年ってそんな遠く遠い昔じゃないですけど、
うん、
その頃の自分のマインドだったら、
うん、
もっとね自滅するのが早かったかもね。
諦めちゃうというか、
うん、傷つかないようにとか、うん、そういう、
うん、
いろんな防衛本能から、
うん、
何かを逆に壊してしまうとかね、
うん、よく言ってたもんね、
うん、これも一つじゃないかなと思うんですよ。その守らない、自分をオープンにする、そして自分が本当はどうしたかったのかなっていう、うん、
そこに素直になる、
そこに素直になる、
うん、もう
ただ素直になる、
それは、うん、そういう話はなんか結果としてね、
うん、
そういう状況ってよく起こり得ると思うんだよね、
うん、
人さんとね、
うん、
言うと。でもそういうパターン、
うん、
僕もたくさんあるから、
うん
うん、まあ、そこにあるよね、多分人様とつながって、うん、うまくつながるっていう、まあ当たり障りなく生きていくのが一番なんかなんていうのかいいっていうその価値あるけど、勉強になんないもんね、
うん、まあその当たり障りなくの中に、うん、その自分が本当にこう喜びを持ってね、
うん、
そうしたいからそうするっていう立場でじゃなくて、当たり障りなく、
うん、
済ませるために、
うん、
なんとなくそのやり過ごす的なね、
うん、
やり方ではやっぱりそれもその面倒くさいことが起こらないためにっていう防衛本能なわけですよ、
うんうんうん、なるほど。
それをやっちゃうとね、
うん、
そういうことが次々に起こるんですよ、
うん、
だから自分にとって 100% 喜びとか満足感とつながらないような
うん、
人間関係の作り方とか、
うんうんうん、
それがねずっと人を変えても続くと思うんですよ、
うん、
そのパターンがね。だから常に自分がオープンでいれる自分にでいる、
うん、
そうなると付き合えない人も出てくると思いますよ、もちろん、
うん、
ね、疎遠になっていく人ももちろん出てくるだろうけども、でもそれ以上にいいつながりを構築できる人がたくさんね現れたりとか、だから本当にそのまあ自分を観察することですよね。その今自分がどれぐらい何に無理してるのかとか、そのやり方は自分を守ろうとしてね、防衛本能、不安からとか欠乏感を満たすためとか、そういうところから来ていないかということ。うん。まあ 100% 満足っていう状態にいるんだったら問題ないわけですよ。でも 100% でもないかなとかね、意外と 6,7 割ぐらいしか満足してないかもとかね、
うん、
そういうことに気づいた時に、じゃあどうして 100% ねの喜びを選べなくて 6,7 割ぐらいで満足というかね、満足じゃないな、そこを選んでしまってるのかとか、そういうこと考え始めるといっぱい答えって出てくると思うんですね。答えを導くいろんなアイディアというかね、
うん、
だから本当にその観察をどんどんこれからもねしていただきながら、すべて原因はちゃんと自分の内側にあるっていうことを、
うん
うん、まあ基本に、
うん、
ねしていくと、どんどん、まあ、解放に、自己解放に向かっていきますよ、という、
うん、
ことが今日のね、軸なんじゃないかなと思いますけれども。
はい。
はい。長くなってしまいました。
うん、
はい。次回はですね、すごいです。下脱。しちゃうかな、下脱ね。はい。まあ、すべての章が下脱。にまつわるようなことを書いてあるわけですけれども、
うん、
次回もね楽しみに、一章一章ね、これ私もね3回目なんですよ、これ読むの、
うん、
で2年前に1回読み、その1年後に1回読み、そして今回ねこの朗読をするために毎回ちょっとずつ読み直しているわけですけども、毎回進化があるわけです、発見が。なので何度もね聞き直していただいたり、やっぱりこう本を読むのと聞くのってちょっと違うじゃないですか、なのであなんかわからないまま聞き流しちゃったなみたいなね、そういう箇所も一回聞いただけではあるかもしれないんですけれども、もし真剣にちょっとこのね幻の書と付き合おうと思ったら、ちょっと気になることとかわからないことちょっと聞きながらね、私ゆっくりめに読んでるつもりなので、書き出したりしてね、そしてちょっとじっくり味わってみてもかなりいろいろ発見があるんじゃないかなと個人的には思っておりますので、大切に一緒に読み進めていけたらいいなと思います。はい、夜も更けてまいりました、新月の夜で
雨だけどね、
雨で、なんかでも雨もまた心地いいですね、はい、それではこれから一路、島根の方に向かうわけですけれども、私たち実際のところ何が起こるかね、分かってるような分かってないようなところがありますけれどもね、これは行って確かめるしかないということでですね、はい、進路を北にとっております。はい、ではまたね、お耳にかかれることを楽しみに、私たちも旅を続けてまいりますので、これからもね一緒にラジオを楽しんでくださいね。それでは皆さん、
おやすみなさい。